こんにちは。ザ・ディープダイブへようこそ。さて、今日あなたがシェアしてくれたこの資料、これがまた面白いんですよ。愛知県にあるバドミントン教室フェニックス愛知のブログ記事、2026年2月4日のオンライン教室のレポートなんですけど、もうタイトルからしてなんか普通じゃない。昨日の自分を裏切る勇気とダブルスの過信を捨てる夜。いや、これバドミントンの話ですよね。なんだか人生哲学のセミナーみたいですけど、今回の我々の探求は、この教室のコーチが可視さみたいな、壮大なテーマをどうやってコート上のほんの一瞬の判断にまで落とし込んでいるのか、その思考の意図をたどっていくことにしましょうか。
へえ、これは本当に面白い資料ですよね。一見すると特定のスポーツの、まあ、ニッチな話に見えるんですけど、実はすごく普遍的な学び方のレッスンになってるんですよ。バドミントンをやってるかどうかは正直納得関係ないです。むしろスポーツという具体的なフィールドを使って、どうすれば人は効果的に成長できるのか、その思考のフレームワークを解き明かしてくれる。で、中心にある考え方っていうのはすごくシンプルで、でも奥深い。本当の可視さっていうのは知識の量じゃなくて、自分自身が変わることをどれだけ許せるかだっていう。この視点を持つと、この記事の一言一言がまた違って見えてくるはずですよ。
変わることを許せるか。なるほど。では早速そこからいきましょうか。コーチが提唱する可視さの定義、これがもう確信ですよね。IQ が高いとか物知りだとかそういうことじゃなくて、たった一つ変わる力なんだと。記事からそのまま言うとですね、私が思う本当に賢い人のたった一つの特徴は、自分の価値観を容易に変えられる、変わり続けられるっていうことが、やっぱり唯一の特性なんじゃないかなと思います。これ結構ぐさっとくる人も多いんじゃないですかね。僕もそうですけど、人ってどうしても昨日までの自分が正しかったって思いたいじゃないですか。
そうなんですよね。その一貫性を保ちたいっていう欲求が、実は成長の最大の足かせになることがあるんです。この記事で言う昨日の自分を裏切るっていうのは、まさにその呪縛から自由になるための勇気なんですよ。パソコンの OS に例えるとなんか分かりやすいかもしれません。私たちはみんな自分の中に思考の OS、 つまり物事を判断するための基本ソフトを持ってる。でもその OS を何年もアップデートしないでいると、新しい状況とか新しい情報に対応できなくなってくるんです。だからコーチがやろうとしてるのは、まずその OS 自体を最新版に入れ替えましょうっていう、まあ、そういう提案なんですね。これから話す全ての戦術は、この新しい OS の上で初めて機能するというわけです。
思考の OS をアップデートするか、すごくしっくりくる例えですね。でもそれって口で言うのは簡単ですけど、実際どうやればいいんだって思いますよね。そのあたり、コーチは何か具体的なインストールマニュアルみたいなものを示してくれてるんですか？
ええ、示してくれています。それが、思考の OS を書き換える7つの原則として体系化されている部分ですね。これはこのコーチの哲学の根幹をなすもので、非常に興味深いです。7つ全部は紹介しきれないので、いくつか見ていきましょうか。まず原則の一つ目が、世界は理不尽である。
うわ、いきなりハードですね。普通努力は報われるから始めません？
そこが面白いところで、むしろ逆なんですよね。努力が必ず報われるとは限らないし、正しいことが常に勝つわけでもないっていう、ある種の諦めからスタートする。これ一見ネガティブに見えますけど、実は心をすごく楽にしてくれるんです。なんでこんなに頑張ってるのに勝てないんだっていう不毛な悩みから解放されて、じゃあ自分にコントロールできることは何だろうって思考を切り替えられるようになる。
なるほど。期待値を適切に設定するみたいなことか。確かに頑張れば絶対うまくいくはずって思ってると、うまくいかなかった時のダメージが大きすぎますもんね。他にはどんな原則があるんですか？
次に重要なのが、原則2の行動が先、意味は後。これも面白いですよね。私たちはよく、その練習の意味がわからないとモチベーションが上がらないとか、まあ言いがちですけど、コーチはそれを愚の国潮とまで言っている。
厳しいな。でもわかります。楽器の練習とかまさにそうですよね。最初はなんでこんな退屈な指の運動をしなきゃいけないんだって思うけど、とにかく反復してると、ある日突然今まで弾けなかったフレーズが弾けるようになって、あの練習はこのためだったのかって意味が後からついてくる。
まさにその通りです。特に身体機能の習得においては、頭で理解するより先に体が感覚をつかむことが重要なケースが多いんです。まずやってみる。すると世界の見え方が少し変わる。 その変化を感じてまた次の行動に移す。このサイクルこそが上達の最短ルートだという考え方ですね。そしてマインドセットの転換として最もパワフルなのが原則5の価値は目的ではなく現象です。
価値は現象、これはどういうことですか？勝ちを目指してスポーツするんじゃないんですか？
もちろん最終的には勝ちたい。でも勝ちに行くぞと意気込むなとコーチは言うんです。なぜなら勝ちたいという気持ちは焦りやプレッシャーを生んで視野を狭くしてしまうから。代わりにコーチはこう言います。勝ちに行くな、負ける要素を排除していきましょう。そうすれば結果として勝ちという現象が起きる。つまり意識をコントロールできない結果からコントロール可能なプロセスに向けさせるんですよ。
ああ、なるほど。
自分のサーブの精度を上げる、簡単なミスをなくす、パートナーとの連携を確認する、一つ一つ負けにつながる穴を塞いでいく作業に集中する。その結果として気づいたら勝っているというのが理想の状態だと。
うわー、これは深いな。勝ちたい勝ちたいって思えば思うほど体が硬くなる経験誰にでもありますもんね。焦点を勝ちから負けないための具体的な作業に移すだけでパフォーマンスが劇的に変わりそうです。
この思考の OS、 つまり世界は理不尽だという前提を受け入れ、意味を考えすぎる前に行動し、勝ちではなく負けないための作業に集中するという考え方が全ての土台になるわけです。
OK、 哲学のパートはよくわかりました。でもじゃあその OS が実際のコートの上でどう機能するのか、そこが一番知りたいところです。記事7個だとコーチがゴミのようなラリーと呼ぶプレーが出てきますよね。言葉は強烈ですけど。
ええ、非常に的確な指摘ですね。このゴミのようなラリーこそ古い OS でプレーしている典型例なんです。具体的な場面は、相手からチャンスボールになるような緩いスマッシュが飛んでくる。
はいはいはい。
普通なら前に詰めて速い球で攻撃を仕掛ける絶好の機会です。でも多くの選手がなぜかその相手の緩いペースに合わせて自分もふんわりと高く研究してしまう。ロビングですね。攻撃のチャンスを自ら放棄してまた守りのラリーに戻ってしまうんです。
ああ、なんとなく想像つきます。テニスとかでもありますよね。相手が打ってきたのと同じような球をなんかただ漫然と返しちゃう感じ。あれって技術的な問題なんですか？それともメンタルの問題？
コーチの分析によればこれは完全にメンタルの問題です。もっと言えば、最初に話した変わる力がないことの表れなんです。チャンスボールっていうのはラリーの流れを変えるためのスイッチなんですよ。でもそれを押さずに今までと同じ慣れ親しんだラリーの継続を選んでしまう。それは無意識のうちに昨日の自分、つまり昨日のラリーの延長線上にいようとする現状維持バイアスが働いているからです。まさに OS が古いまま新しい状況に対応できていない状態と言えます。
なるほど。だからゴミのようなラリーか。チャンスという宝物をミスミス捨ててしまっていると。じゃあ新しい OS をインストールした選手はそこでどう動くべきなんですか？
講師の指示は明確です。遅い球が来たら自分が前に迎えに行ってフォアハンドでドライブ、つまり速くて低い軌道のショットを打つと、相手のペースに付き合うんじゃなくて自ら速い展開に持ち込んで相手を動かし、コートに意図的にスペースを作り出す受動的なプレーから能動的なプレーへの転換ですね。
この一打の選択がゲームの主導権を握るためのものすごく重要な一歩になるわけです。
面白いな。たった一打の選択にその選手の成長哲学そのものが現れるんですね。
で、記事はさらにミクロな視点に入っていきますよね。ここが僕読んでて一番ゾクッとした部分なんですけど、苦しい体勢で守備をするとき、どこに返すか、その選択に選手の過信か謙虚さかが現れるっていう。
ここがこのレポートの背部とも言える部分ですね。
ちょっと待ってください。僕の理解が合ってるか確認したいんですけど、コーチが言う過信のプレーって、苦しい体勢の時にコートの遠いサイド、つまりクロス方向に返すことですよね。正直これ最初に読んだ時意味が分からなかったんですよ。だってセオリーで言えば相手がいない場所に打つのが基本じゃないですか。なんでそれが過信になるんですか？
素晴らしい質問ですね。まさにそこが多くの人が陥る罠なんです。確かに自分が万全の体勢なら相手から遠い空いているスペースを狙うのは正しい。でも問題は自分が苦しい体勢の時という前提条件です。苦しい体勢で遠く、つまりクロスに打つとどうなるか。当然相手からの返球も自分のコートの広い範囲のどこにでも返ってくる可能性があるわけです。 つまり次の相手の攻撃に対して自分が守らなければいけない範囲を
ものすごく広げてしまっていると。
その通りです。そしてなぜそんなリスクを負わすのか、その心理の根底にこれだけ広い範囲に打たれても次の俺ならなんとかできるだろうという自分の守備力に対する根拠のない自信、つまりおごりや過信があるとコーチは指摘するわけです。
うわー、なるほど。俺ならできるっていうエゴがチームを危険にさらすプレーを選ばせていると。じゃあそれに対する謙虚さのプレーとは？
それが自分に近いサイド、つまりストレート方向に上げることです。一見相手のいるところに返すなんて安易なプレーに見えるかもしれません。でもここには深い戦略があるんです。自分のストレートに返せば次に相手が強く打ってくるコースは基本的には自分のいるストレート側かパートナーのいるクロス側に限定されやすい。つまり自分の守備範囲をストレート側だけに限定してクロス側はパートナーを信頼して任せますという意思表示になるんです。コーチはこう言ってます。自分のストレートに上げれば自分の外側だけ回っとけば基本的には許される、それが過信しないってことですよと。
すごい、これはもう単なる技術論じゃないですね。自己評価とパートナーへの信頼度の問題だ。自分一人でヒーローになろうとするのが過信で、自分の限界を認めチームとして最適な選択をするのが謙虚さ。いやー、これはバドミントンに限らず仕事のチームプレーとかでも全く同じことが言えそうですね。
まさにこの戦略的謙虚さという概念は非常に示唆に富んでいます。これは自分を卑下することとは全く違うんです。むしろ自分と味方の能力、そして状況を冷静に分析し統計的に最も失点確率の低い判断を下すという高度な知性の表れなんですね。エゴを捨てて合理的な選択ができること、それこそが本当の意味での自信であり精神的な強さの証だと言えるのかもしれません。
いやはや深いな。哲学から始まってラリーの展開、そしてたった一度のコース選択まで全部変わる力と過信をしてるっていうテーマでつながってるんですね。で、終わりかと思いきやこのコーチもう一段階俺の話をしているんですよね。相手の脳をハックするみたいな。
ええ、インビジブルゴリラの概念ですね。これは有名な心理学の実験に由来する言葉ですが、要は人間の注意には限界があるという事実を逆に取る戦術です。
白い服のチームのパスを数えてたらゴリラが横切っても気づかないっていうあれですよね。
そうです、そうです。何かに集中していると他のものが見えなくなる。バドミントンでいうと相手選手が後ろに下がってスマッシュのような強いショットを打つ瞬間、その選手はシャトルを正確に捉えることに全神経を集中させています。その時その選手の視野からは何が消えているか、コーチは特に打った方向と逆のクロス側の前衛の選手なんてまるで見えていないと断言しています。
見えてないんだ。視界には入ってるはずなのに認知できていないと。
そういうことです。だから相手が打つその瞬間にその見えていない視覚であるクロス側からパートナーが大胆に前に詰めれば相手は全く反応できない。コーチの言葉を借りればもうクロスから思いっきり突っ込んでいいよねと。これは相手の技術ではなく人間という生き物が持つ認知のバグ、限界そのものを突くプレーなんです。
うわあ、これはもう心理戦というか知力戦ですね。自分の技術を磨くだけじゃなくて相手が今何を見ていて何を見ていないかを考えるメタ認知のレベル、まさに最初にテーマになった賢さが最も高度な形でコート上で発揮される瞬間だ。
ええ、フィジカルやテクニックの勝負を超えて相手の脳の OS に直接介入しに行くような非常に高度な戦術論ですね。
いやー、本当に面白かったです。振り返ってみるとすごい旅でしたね。賢さとは変わる力だという大きな哲学から始まって、それが思考の OS である7つの原則になり、コート上ではゴミのようなラリーをしないという意識につながり、最後はクロスじゃなくストレートに上げるっていうほんの数メートルのコースの選択にまで一本の線でつながっている。この一貫性にはうなりました。今日のポイントをまとめると、一つ、本当の賢さとは昨日の自分を裏切る勇気を持つこと。二つ、 勝ちを目的にするのではなく、負ける要因を一つずつ消す作業に集中すること。そして3つ、一見弱そうに見える謙虚さこそが実は最も賢めで強力な戦略になりうるということでしたね。
完璧な要約だと思います。最後にこれを聞いているあなたに一つだけ問いかけさせてください。資料を読むとコーチの言葉はゴミのようなラリーとかかなり辛辣ですよね。でも記事の書き手は最後にこう締めくくっています。それはあなたならもっとできるという強烈な期待の裏返しでもあると。あなたが今何かを学んでいるとして、それが仕事でも趣味でもスポーツでもいい。あなたが指導者や先輩に求めているのは常に心地よくて優しいフィードバックですか？それともあなたの可能性を心の底から信じているからこその高い期待から来る厳しさがそこにはありますか？そしてこの話を聞いた今、あなたが今今週裏切る勇気を持つべき昨日の自分とは一体何だと思いますか？